理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第108回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桜がですね、
はい、
咲き始めまして。
咲き始めましたね、
うん、収録してる日は、
うん、
満開直前ぐらいかな。
関東は3月の今日は29日なんですけど、うん、開花宣言が出たのが25日ぐらいでしたっけ。
そのくらい
ね、そのくらい でちょうど今週1週間は比較的暖かい日が続いて、この週末は結構見ごろというかね、あちこちでお花見の人が出たみたいですね。
そうですね、私も桜の名所の近くまで今日行ったんですけど、
はい、桜の名所には行かなかったんですか。
ちょっとねお仕事だったんで。
あらららら、それは辛い
でね。
はい、
ちょっと前というか本当に開花前後なんですけど、
うん、
外国の人と、
うん、
その桜の話を少しだけしたんですよ、
うん、
で日本人って、
うん、
こうハラハラ散る桜が好きじゃないのよみたいな。
ああ、まあそうですね、はい。
でなんかこうなんていうの、刹那的というか、こう散りゆくというか、うんうんうん、儚いものの美しさみたいなのが結構あって、
はい、うんうん、
それに比べてこう海外の方はこう、
うん、
ドーンと咲いてるのが好きみたいな。
おお、あ、まあ、日本人は咲く前から好きで、咲いてる時も好きで、散ってる時も好きですよね。
で特徴的なのはその散ってくところかななんて思っていて、
うん、あ、その海外と比べて、
うん、
ほうほうほう。
でそんな話をしたら、まあ、日本人はロマンチックなんじゃないかと、
うん、
なんかね、その散りゆくものへの美しさを感じるのはみたいな話をちょっとしまして、
うん、
そういうもんかなとか思いながら。
まあ、そうか、どちらかというと独特の感性なんですかね。
まあ、わびさびとかってのもありますからね。
うん、ちょっとね、わさびは苦手なんですけど。
それとわびさびは微妙に似ていて違うんですけど。
あ、結構似てるところあります。
似てるところありますよ。
よかった
でね、
はい、
何回か前に、
うん、
こう波長の話とかをしたと思うんですよ。
波長、
うん、で光は、
はい、
電磁波、電波と同じなんだけど波長が違うので光になってるみたいな話を少ししたと思うんですね。
はいはいはい。
で雨が降った後、
うん、
まだ明るい時だったりすると虹が出たりしますよね、
はい、ああ、はい、そうですね、うん、
で虹って、
はい、
まあ、多少ロマンチックというか、
まあ、
情緒的な感じがあるんですけど、うん、
はい、
これね、
はい、
ニュートンさんって人がいて、
リンゴのニュートンさん、
まあ、リンゴのニュートンさんね、
はい、
その人がプリズムっていう、うん、ガラスで作った、
あ、あの三角形のガラスで光を通すと虹ができるってやつですよね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、小学校の頃あの 校庭じゃないな、あの校門出たところで、いや校門出たところで おじさんが売ってました。
あ、
買っちゃいました。
売ってるおじさんいたよね。
いましたいました、買いました、大きいのとちっちゃいの。
そうそう、でね、
うん、はい、
虹をプリズムで、
うん、
こう作るっていうのをやって、うん、ニュートンは太陽の光は7つというか、まあ、いろんなね光にこう分けられるよっていうのを示したわけですよ。
え、それ以前って、まあ偶然的にそういう虹ができることはあるにしても人が、意図的に虹を作り出したことはなかったんですか。
虹はずっと昔からありますと。
はい、まあ自然現象の一つですよね。
そうそうそう、で、うん、それは太陽の光を、
うん、
なんかガラスでもいいし、こう雨の雨粒でもいいんですけど、はい、そういう中に通した時に光の曲がり方が違って、
はい、
複数のこう赤から青までのグラデーションの光が集まって白い光に見えてるよっていうのを、
うん、
示したのはニュートンさんのね。
へえ、リンゴだけじゃなくて虹もニュートンだったんですか。
そうで、
へえ、
要は光の仕組みを解き明かしたわけですよ。
うんうんうんうん。
で虹はロマンチックだけど、
う
そのプリズムで分解した光のグラデーションはロマンチックじゃないのか、
うん、ロマンチックじゃないですか。
でこれはね、なんだっけな、うん、19世紀の詩人の人が、
はい、
こうニュートンがこう虹をね科学的に解析したから、
はいはい、
情緒的なところがなくなってしまったんじゃないかっていうふうに、まあ、責めたっていうかね、
なんだと、
そういうのがあったんですよ。
へえ、そんな難癖つけた人がいるんですか。
そうなんですよ、うん、で虹って分解しちゃったらロマンチックじゃなくなっちゃう、あるいはなんていうのかな、科学的に解析したらロマンチックじゃなくなっちゃうのかねっていうね、
うん、いや、ロマンチックだからこそわざわざ一回学校から家に帰ってお小遣いを取ってもう一度学校まで行ってプリズム買ったんですよ。
でもそれは虹が見えるのはこうロマンチックというか、
うん、
美しいかもしれないけど、
うんうん、
科学的に解析する心はどうなのかねっていう、
うん、だってどうしてそこにロマンを感じないんですか、そのなんとかさんは19世紀の。
そうそうそうそう、
なぜ ね虹にあふれてるんですよ光は。
そうで、この番組って、
はい、
一応こう理科的な視点で世の中を見ましょうって話をしてるじゃないですか、
うん、
一方で、
うん、
こう星の話はロマンチックなこうなんていうの、背景というか、
うん、
なんかこうお話があったりとかもするんだけど、
うん、
これってロマンチックじゃなくなっちゃうのかなとかっていうのが、危惧として心配としてあるんですけど、
あーなんか
一方で
ほんほんほんほん、
そんなことないよねっていう気持ちもあるのよ、
うん、いや、どうなんのかな、なんだろう、科学って結局はその、うん、ロマンチックなのがなんでだろうなんでだろうってところをなんか攻めていったら理屈がついてきて解明されてったっていう感じがするんですよね、
うん、
でってことは結局はスタートはやっぱりロマンチックなところだし、
うん、
人によってはそこで止まる人もいるし、そこから探求したい人もいるしっていうだけであって、
でなんでだろうが分かっちゃったら、
うんうん、
そのなんでだろうっていうところの、なんていうの、不思議さはなくなっちゃうのかっていうと、そんなことないんじゃないかと思うんですけどねっていう。
そうですよね、なんかその、あの理屈が分かってそれも含めて全てなんかなんでだろうというか心を動かされますけどね、
うん、
ねえ、ガクガク動いちゃう、
ガクガク動いてしまいますね、
うん、
で今日お話をするのは、
はい、
虹の話が最初なのね。
はいはい、あに虹から、お、いいですね、プリズムの話ですね。
でニュートンさんが、
はい、
太陽の光をプリズムで分けると、
うん、
赤から青に変わりますと、
はい、
つまり太陽から来ている、まあ、みんなは白いというか色のついてないと思っている光は、
うんうん、
いろんな波長をねこの前やった、はい、
うんうんうん、
つまり光っていうのは、色によって波長っていうのがありますと、
はい、
っていうのがグラデーション的にたくさんのものが集まって、色のないまとまった光になっているっていうのを解き明かしましたっていうところから話が始まるんですけど、
ほうほう、そこから入ってく、
そうなんです、
うん、
ということで続きは本編で。
お、わかりました、よろしくお願いします。
虹の話なのですが、
うん、
ニュートンさんっていう人が、
はい、
こう光をプリズムで色分けをしましたと、う
ん、はい、リンゴのニュートンさんは虹も作ったわけですね。
これ
ね、
1660何年かな、
おお、
そう、
だいぶ前に、
という17世紀になるんですけれども、
はいはい、
その頃にニュートンはその光の性質をプリズムで分けてっていうのをやりましたと、
はいはい、
それをね、
うん、
こうもっともっと詳しく調べたいって人がいて、
ほう、
フラウンホーファーさんって人がいるんですけど、フラウンホーファーですよ。
フラウンホーファー。
そうそうそうそう。
はあ。
フラウンホーファーさんっていうのはフラウンホーファーが名字ね。
え？フラウンにフォーファーじゃないんですか？
なんかそんな気がするでし
え、フラウンフォーファーっていう名字なんですか？
そうなんですよ。ヨゼフ・フォン・フラウンフォーファーさんね。
ヨゼフが名前で、
そう、
フォンが、フォンは何？
フォンは、なんだ、ミドルネーム？
はあ、
で、フラウン
フォーファー。フラウンフォーファー。
で、話を戻すとです
ね。どこの国の人ですか？
ドイツ。
ドイツ語なのか。
そうそう、ドイツの人の名前ね。
はい。
で、フラウンフォーファーさんは、
はい。
プリズムは屈折っていうので、
うん、
光が分かれるんですけど、
うん、
それを、まあ、解説っていう現象を使って
解説、はい、
そうそうそうそう、で解説をね、1回2回3回の回に説は折れるっていうね、うん、
あ、字なんですか？物事の詳細を教えるっていう意味の解説ではなくて、
そう、
へえへえ、ほうほう、回数何回か折れるんですか？
回って折れる。
回って折れる。
解説ね。で、まあまあ、フラウンフォーファーさん解説っていう、
はい、
あのことを使って、
はい、
太陽の光を、
うん、
もっともっと細かく調べてみたら、
うん、
さっき赤から青にグラデーションがあるって話をしたんですけども、
はい、
途中に、
はい、
暗いところがあるっていうのに気がついたんですよ。
え？赤から、普通に波長は連続してるんじゃないんですか？
連続してるんですけど、
うん、
途中に暗いところ、はい、
なんか抜けてるんですか？
抜けてる抜けてる、光はやってこない、また弱い、
へえ、それはまたなんで？
で、これが何かっていう話なんですけど、
はい、
一方で同じようなことを、
はい、
例えば地上で火を燃やして、
うん、
それをこうさっきみたいにスペクトルって言って、うん、どんな色が含まれてるかなっていうのを見ると、
はい、
特定の色が含まれてるっていうのが、あるんですね、
うん、
で、それを、さっきみたいなプリズムで分ける分光っていうんですけど、
はい、
どんな光があるかな
っていう、光を分ける、はい、
っていうのがあると、
はい、
元素によって、
うん、
なんていうのかな、こう明るくなる、波長が結構決まってるんですね。理科で、
はい、
炎色反応っていうのをやったことない、ないですか？
なんだっけ、炎に何か塩とか入れると炎の色が変わるってやつですか？
そうそう、特定の元素が燃えるときに、
うんうん、
決まった色の光を出すってやつなんですけど、
うんうんうんうん、なんか実験で昔やったような気がします。
そうで、いろんなこうものって元素でできてるっていうのは、
はい、
まあ、学校で習って、
うん、
例えば炭素とか、
うん、
銅とか窒素みたいな
の、ね、はい、
いろいろあるんですけども、
はい、
それぞれの、まあ、原子
は、
はい、原子の種類によって
こう、はい、
まあ、大きさとか重さがあるんですけど、特定のね。
はい。
で、それによって、
うん、こう
エネルギーの受け渡しをするときに、決まったこう色をね、出したり吸収したりするっていう特徴があるんですよ。
うん。
で、この特定の色っていうのが元素ごとに決まっているのね。
うんうん。
で、もう一個、太陽の光を、色を分解すると、
はい、
特定のところが暗いっていうのが分かりました。
ほうほうほう。
で、太陽からたくさんの光のエネルギーが出たときに、
はい、
こう太陽の近くというか中にあるある元素に、
うん、
そのエネルギーがドーンって当たると、
うん、
こっちに来るときにその元素がさっき言った特定の色の光を吸収して、うん、特定の色の光を出すっていうのをやるんですけど、
うん、
そうするとね、向こうからこっちに来るエネルギーの中で、
うん、
その特定の吸収されやすい光っていうのが、
うん、
その元素に吸収されて、
うん、
色が減っちゃう。で、うん、そのエネルギーもう一回出されるんだけど、
うん、
全部が私たち地球の方に来るわけじゃないんで、
うん、
そこだけ暗くなるっていうのが、起こるんですよ、
うんうんうん、
で、総合するとどういうことかっていうと、
はい、
太陽がもともと出していたこうエネルギーというか光は、
はい、
赤から青までずっと連続してるんだけど、
はい、
特定の元素があると、
はい、
その元素が吸収する光の色っ ていうところが抜けて地球にやってくるっていうふうなことが分かりましたと。
ほうほうほうほう。そしたらじゃあ太陽から地球までの間にある何かが原因なんですね。
そう。で、それは実は太陽の、うんうん、すぐ周りにある太陽の空気、うんうん、みたいなものに何が入ってるかと関係してる。
ああ、じゃあ、少なくとも太陽表面にあるものによって特定のものが吸収されちゃってるのが分かったわけですね。
そう。
うん。
で、話は、それが先に分かって、
はい、
じゃあこの黒い並びはどの元素かっていうのをいろんな人が調べたんですけど、これはね、一つ水素が入ってるというのは分かりました。
おお、水素を通った時に吸収されやすい波長がやっぱちょっと暗くなってるわけですね。
うん、
うん、
でもう一つ、
はい、
暗くなってるとこ調べると、
うん、
波長が587.79 ナノメートルの黄色いところがありませんと。
ほう、587.79。
587.49。
49。そこの数字は何か意味があるんですか？
これはその時に、
うん、
見つかっていない元素、地球上でいろんなものを調べたんだけど、
うんうんうん、
なんかそれに近い、まあ、ナトリウムかなって。って最初に見つけた人思ったんだけど、
うん、
でもずれてるぞって思って、
うん、
その時に、
うん、
太陽を構成する元素ではあるんだけど、
うん、
地球では知られてないものなんじゃない、
ほうほうほう
と結論付けて、ロッキャーさんという、ね、ノーマン・ロッキャーさんって人が見つけたんですけど、見つけたというか、ま、そういう風な説を唱えた。
ロッキャー、
はい、
なんでロッカーじゃないんですか？
そこはわからない
はい、ロッカーさんが見つけたわけですね。
で、太陽って、
うん、
ギリシャ語だとヘロン、とかいう感じなので、それをヘリウムっていう元素が太陽にあるはずで、
うん、
それは地球上ではまだ見つかってないっていう風にこう、なんていうの、説を作ったわけです。
ヘリウムって今水平リーベイのヘイですよね。
へーです、へ
ー。へー、へー、その時に、日本には、日本にじゃない、高圧へーのへーでもあるんだけど、その時また日本じゃない世界では、ヘリウムは見つかってなかったんですか、地球では。
これね、1868年なんで、多分明治の初めかな。
じゃあ最近なんですか、比較的。
最近でもない、だって、
ニュートンさん。水リーベイだったんですか？
まだ、その、周期表がしっかりしてない頃ですよ。
あ、そうなんですか。周期表っていつできたんですか？
周期表は明治時代じゃないですか。
あ、そんなもんなんだ。で、逆を言えば周期表ができたから、あ、ここ抜けてるっていうのとかも分かりやすくなったのかな。へぇー、へぇーですね。へぇー。
へぇーですよ、へぇ
ー。へぇー。五音へぇーのへぇーですね。
でね。
なるほど。はい。
で、ずっと宿題だった。
うん。うん、
太陽ってどんな物質からできているのっていう話があって、
ああ、はい、宿題になりましたね。
なんですけど、
はい、
それの発端は、
はい、
何からできているかなんて近くまで行ったこともないのに、うん、なんでわかるんだって言った時に、
はい、
まずさっき言った、
うん、
ある元素があると、
うん、
特定の光が吸収されたり特定の光が出たりします、
はい、
っていうのがわかりました、
うんうん、
で太陽から来る光を調べたら、
うん、
例えば水素がどのくらいの温度になっているときに、
うん、
この辺りが明るくなるとか暗くなるっていうのが分かっているから、
うん、
それで、水素があるんじゃないか。
ほう。
で、もう一つ、うん、調べたことはないけど、うん、違った元素でヘリウムっていうのがあるんじゃないのっていうふうに、
うん、
こう勝手に考え出した。
まあヘリウム、まあ、いわゆる X、 よくわかんないものがもう一つありそうだぞっていうところですね。
そうです、そうです、
うんうんうん、
っていうのがあって、
はい、
それがだから、なんていうの、元素が見つかる前に、
はい、
そういう光を出す元素というか吸収する元素が太陽にはあるらしいっていうのが先に見つかったっていうのがちょっと面白いんですね。
へえ、そうですね。で、それを地球上でもその後に見つかったわけですよね。同じものがまああったと。
そうですね。ヘリウムって、
はい、
なかなか反応しにくい元素で、
うん、
安
定しているんですね。
そうで、ヘリウムだけを分離して、見つけるってなかなかできなくて、それができるようになったのは1895年、
うん、
あの19世紀の終わり、
うん、
で、やっぱりそこでもさっき言った燃やして、どんな色が出るかっていうのを調べて、
うん、
これはあの時見つけたヘリウムと同じものに違いないと、
ほうい
うのを、後から見つけたと。そうなんですよ。
へえ、おそらくこの太陽の光から太陽にはヘリウムっていうよくわかんないものがあるんだぞっていう調べてる分野の人たちと、なんかいろいろ燃やしてみたらどんな色が出てるっていう人たちいうようなものを研究している人たちって若干分野が違うじゃないですか。
そうだから天文系の人たちと、
うん、
空を見て測定している人たちと、
うん、
こう実際に新しいもの、例えば鉱物を見つけて、
うんうん、
例えば溶岩をコチンコチンってやって何が含まれてるんだろうとか、あとはこう地球の中掘っていたり、
はい、
あとは今までにないものを分離したり、
はい、
溶かしたりとかっていうのをやってる人たちが、
うん、
これをどんな原子が入ってんだろうなっていうのを見つけるのに、
はい、
さっき言った、燃やして光を見るっていう同じこう、はい、光を、通して元素をどうてどんなものかっていうのを、
はい、
確かめるっていう技術は同じなんだけど、
はい、
ヘリウムっぽいのがあるぞって言った人と、これはそのヘリウムに違いないって言った人は結構分野が違います、
うん、ですよね。そこが分野を超えて、なんだろう、手をつなぎ合ったというか、
なんかリレーした感じね。
そうですよね。個別のところで適当それぞれが独自に研究したものがつながったわけですよね。
そうです。
なんかそこにロマンを感じます。私はいかがですか。ロマンですよ。やっぱり光はロマンですよ。虹はロマンですよ。
そんな感じでですね、
うん、
太陽の組成というか何でできてるのっていう時には、
はい、
さっき言った光の観察でこんな物質があるに違いない、でその物質は地上で違う方法で確かめられてっていうのがつながって、
うんうん、
太陽は、ほとんど水素、
うん、
数の比率と言われているんですけど、それが 95% ぐらい。
ほう。
で、ヘリウムが 4.8% ぐらい。
おー、なるほど。で、その他が 0.2%。
で、まあまあ 0.1% か 0.2% ぐらい、
うん。
で、その中にもいろんなものが含まれていて、
うん、
そこに何が含まれているかはさっき言ったフラウンホーファーさんが最初に見つけた、
うん、
この黒い、暗いところの組み合わせで、
うんうん
うん、だんだん見つかっていると。
へ
ー、そうなんですよ。
すごいですね。なんか当然近づくこともできないし、実際にね直接調べることはできないものを、それ以外のなんだろう、地球からでも分かるような、観察をもとに分析していくわけですよね。
そうそうそうそう、
ね、
だから触れもしない、
うん、
光の速さでも8分以上かかる遠いところにあるものがどんなものができてるかを、
うん、
そこから出てくる光の特性で、
うん、
見つけたっていうのがあって、で、うんうん、いくつか調べたんですけど、
はい、
なんで水素が 95% でヘリウムが 4.8% かっていうのを、
うん、
分かりやすく解説しているのが見つからなくてですね、
ほうほうほう、
みんなで一生懸命やりましたとしか書いてないんですよ。
あ、なるほど。じゃあ少なくとも、まあ、水素とかヘリウムがあるよっていうのは今の説明で十分わかるんだけど、
うん、
そこからじゃあその割合までになっちゃう、割合の話になるとちょっとまた別の話になっちゃって、それは解説が書いてないってことはおそらくすごい難しいんでしょうね。
でね、
はい、
で今度は太陽って、
うん、
中身がどうなってるのかっていうのも、
うん、
図鑑とか見ると載ってるわけよ。
ああ、そっか、今のはどちらかというと表面
に
どんな元素がある、いわゆる大気とかそういうものですね。そうそうそうそう。あ、そうですよね。よく、なんか、太陽系の成り立ちとかって見ると、太陽が輪切りというか、四つ切りというか、なんか4分の1ぐらい、パカッと外れて、
はい、そうそうそう、
中が見えますよね。
そう。で、この何割ぐらいはどんなことになっていて、みたいなのがあるんですけど、 これがね、どうやって構造を調べたかみたいなのもあって、
はい。
これはね、実際に見てきた人がいるわけではないし、
あ、まあまあそうですよね、いるのかと思っちゃった。
で、探査船を下ろしたわけでもないんですね。
はい。
探査機を下ろしても多分溶けちゃうんじゃないかな。
ね、そうですよね。何度だか知らないけど、むちゃくちゃドロドロですよね。
そうそうそうそう。
うん。
今は太陽の標準モデルって言って理屈上こうなってるんじゃないか、
うん、
太陽は水素が核融合してヘリウムに変わっていることでエネルギーを出していますと、
うん、
で大きさが分かったり重さが分かったりしているので、まあ、重さというか質量ね、
はい、
だからこのくらいの、中身にだなんとなくなってるんじゃないか、
うん、
っていうのがあるのと、もう一個ね、日心学って言って地球の上で、地面が揺れるのは地震でしょ、
はい、
地面の地に揺れる地震、
うんうんうん、
まあそれを地球が揺れるのというふうに捉えて、太陽の表面でも細かい揺れとか歪みがあって、それがね太陽の中を伝わっていくっていうことが観測できるんですね。
へー、それを、太陽って地面あるんですか？
地面はないんですけど、もやもやしたものがこうギューッと詰まってるから、
うん、
揺れがあれば波が伝わっていくわけですよ。
ほ
ー、で地面はなくて、
うん、
地球で起こるのが地震だから、
うん、
お日様で起こるのが日心って、
日心月歩の世界ですね。
日心のそっちは進むだけど、地震の心ね
揺れる方ですね、はい、
っていうので、
はい、
太陽の中を揺れがどう伝わっていくかで、うん、中身が硬いかどうか分かるとかっていうのができるわけ。
はー、へーへーへー、揺れてるのもなんか揺れてるんだって感じだし、今度はその揺れまで分析しちゃうんですね。
そう、そうすると、
うん、
太陽の表面がどのくらい入ったところにまで行くと硬くなってんじゃねえのとか、
あの、なんか地球でも、地震の伝わり方で P 波と Q 波だっけ？
P 波と S 波。
S 波か、ちょっと違ったね。なんか、があって、それは、硬いところと柔らかいところがどうたらっていうのがありましたけど、そういうようなイメージですかね。
あ、そうそうそうそうそう。
うん、うん、うん、うん。
っていうのがあって、
うん、
今はこう太陽の標準的な模型というか理屈として、このくらいのところでこんなことが起こっていて、
うんうん、
このくらいの密度で、
うん、
このくらい硬いんじゃないか、
うん、
でそこから外はこのくらい で、
うん、
で私たちが分かるのは太陽の表面の温度、
うん、
これは、ある温度のものが、出す光がどうだっていうのが分かっているんで、太陽の表面は6000度から1万度みたいな、
うん、
でそこから出てくる光の色でこんなものが含まれてるんじゃないか、
うん、
で太陽が例えば日食の時にこう覆われて周りに出てくるコロナとか言われているところの光だけを分析すると、
はい、
そこには何々が入っていると、
は
い、っていうようなものをいろいろ組み合わせて、うん、太陽ってこんな構造でこんなことが起こってて、うん、っていうふうに今は調べられている。
なんかすごいですね。なんか何でもいいからちょっとした、なんだろう、差違い、その揺れだったら揺れる前と後のほんのちょっとの多分なんかデータ的な違いですよね、地球から見たら。
そうそう、
それをこれはじゃあどこから出てくるんだろうっていう風に考えて理屈をつけて、
うん、
どんどんどんどん予想していくんですね。
そうで、こういうモデルだったら観測というか実際に見たものと合ってるから方に違いないっていう感じで、調べられていて、例えば質量とかは本当に、なんていうの、すごく細かく、計算できているし、そのどんなものが入ってるかっていうのも組成ね、まあ、ウィキペディア的に言うと、例えば水素は 73.64%、 これは重さかな、さっきは、数なんですけどね。ヘリウムが 24.85%、
うん、
これ足すと、99% ぐらいになっちゃうんだけど、
うん、
酸素が 0.77%、 炭素が 0.29%、 鉄が 0.15% みたいな、いうのが、まあ、求まるというか、
うん、
あればこうに違いないというか、見た感じこうだというふうに、うんうん、 分かって。
どちらかというと、理屈でこうに違いないっていうので、だんだん細かく分析していく感じなんですね。まあ確かめようがないから仕方がないんだけど。
そうなんですよ。っていう感じで、いろんな測定を組み合わせて、どんなものでできてるんだろうなとか、中はどうなってるんだろうなっていうのが分かるというので、いろんなものがこう触ってもいないのに、また体重計に乗っけてもいないのに重さが分かったり、硬さが分かったりっていうのが面白いなと思っていて、で実際にね、太陽もそうだけど、他の星だってさ、太陽系の中の火星とか木星は行ったことがあるかもしれないけど、太陽系の外の星って誰も行ったこともないし、望遠鏡で見ることしかできないじゃないですか。
そうですね。
でもそれをこういろんな人がこうに違いない、ああに違いない、これだったらうまく説明できるって言って、温度だったり、大きさだったり、っていうのを、半分は予測、半分は確信を持って、調べているっていうのが今なんですね。
なんかちょっと前に読んだのは、今すごく話題に上がってるのが、地球外生命体がいるかどうかっていうのがすごく、いろいろ出てるんですけど、そのためにはまず水がなきゃいけないって言って、
地球型生物が発生するにはね、
でなった時に、やっぱりその星に、いわゆるハビタブルゾーンって言って、ある程度水が水として液体として存在しうるぐらいの温度であるっていうのが、そう、温度になるっていう星がそこに含まれるんですけど、じゃあそこに本当に有機物があるかどうかっていうのを、
っていうのはあれね、今生物の体を作っているような、
そうですね、いわゆるもう元素のその基礎みたいなものがあるかどうかっていうのを、やっぱその大気、やっぱそういうところは燃えてるわけではなくって、地球と同じ岩、一種の岩みたいな星なので、自分は光を発していないけど、近くに光を発してる恒星があるだろう。でそこから光が、その星の大気を通って地球に来た時に、その星の大気を分析することによってあるかどうかを調べてるみたいなんですけど、それの前段階として、そこで面白いなと思ったのが、太陽の光が地球に当たって、それが反射して月に行くのかな、で、その太陽、地球、月っていったものを地球から観測して、地球には、有機物があるっていう観測結果が出たらしいんですよ。
お、
なので、
聞いてる皆さん話が分かったかな？
なんかごちゃごちゃになるんだけど、なのでその技術を応用すれば、そのすごい遠いところの、星の大気も同様に分析できるだろうっていう基礎実験っていうのかな、一種の、をやってうまくいったっていうなんかやつを読んだことがあるんですよね。ただ実際にはそれでは、いわゆる生命体がいるかどうかまでは分からなかったっていう結論なんですけど、ただ少なくとも生命体が存在しうる環境にあるっていうのは分析できたっていうのが面白いなと思ったんですよね。直接遠くのものを調べるための前段階として、しかもその反射してるものも月から月のやつを観察することによって地球を調べてるっていう、なんかごちゃごちゃっとなりそうな実験があったみたいなんですよね。
そうですね、
うん、
その自分から光を出してるものはさっき言ったみたいに、
はい、
ある程度見えるけど、
うん、
自分が光を出してないものは、
うん、
他の星が出した光が、通ってきたり、その星の空気をね、だったり、そこに反射したほんのわずかな光を分析したりっていうので分かってくると、で遠くのものをやる前に、自分のもので本当に分かるかどうかを確かめてみようって言って、地球を外から見た時にこうどんな色で見えるかみたいなものを、地球からすごく離れたところから見なきゃいけないから、月に反射した地球の 光を分析してやってみようという流れですね、
うん、そうなんですよ。なんか今の話からそのたあの遠い星の大気を分析してっていうところは分かるんですけど、そこにもう一歩入ってその有機物があるか生命体が存在しうるかっていうところまでなんか分析が進むっぽいので、これからなんか見つかるかもしれないですよ。
そうですね。
ねえ、でももっとなんか近くに いる環境が見つかりつつあるみたいですね、最近は。
近く？
土星でしたっけ？土星の衛星？
ああ、太陽系の中の惑星の衛星に、
はい、
そのエネルギーの出入りがあったり、
うん、
海みたいなものがあったり。っていうのが分かっているというか話ですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。まあそこまで遠くまで行かなくても案外近くにそういう生物の痕跡が見つかるかもしれないっていうのが最近のトピックスかななんて思って。
そうですね。でも地球型生命とは違うかもしれないね、う
ん、まあタコみたいなやつですかね。
いや形もそうだけど、その地球上の生物は大体こうみんな同じような細胞とか、
はい、
DNA とかで、
うん、
だんだんこう子孫残していくけど、もう少し違った仕組みで、
はい、
生物っぽいことになってるのかもしれないですね。
それってなんか地球にいると全然思いつきがもうしないじゃないですか。
うん、っていうか結構ね SF では書かれていたりするんですけど。
そうなんですか。うん、なんか全く別のものだったらすごくまたそれは楽しそうというか。ロマンが広がるんですよね。
はい、
ね、地球にいるからもう地球型生命っていうのかな、細胞があってどうたらっていうのが当たり前だけど、それが当たり前じゃない世界が広がってる可能性があるわけですよね。
そうだから魚から見て、
うん、
海じゃないところに生物がいるのかっていうのに、
うんうん、
それよりも大きくかけ離れてるけど、まあ、気持ち的にはそんな感じでわかるんじゃないかなって思いますね。
ね、ちょっと楽しみですね、今後が、うん、
そんな感じで今日はですね、
はいはい、
ちょっと太陽というか、
うん、
手が届かない、
うん、
実際に触れないものの、様子をどうやって確かめるかっていうのを太陽の、なんていうのかな、構成する元素の話を持ってきてお話をしてみました。
はい。
なので、
うん、
いろんなことをね使って科学者の人たちは、
うん、
こんなことじゃないか、あんなことじゃないかっていうのを想像してそれを確かめるってことを日々やっていると、
うん、
いうのも、面白いかななんて思っております。
そうですね、なんか思いもやらない別分野のところがなんかそれの回答に行き着くための手段を持ってたりするところも面白いですね。
そうですね、
はい、
ということで、
はい、
そんな理科の時間 B108 回はこの辺にしたいと思います。
はい、
はい、告知の方お願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ごめんね、猫が運動会始めちゃった。
ちょっとね、私の方からそちらのことは見えはしないんですが、なんとなく想像がつきます。音という、 こう物理的なことを聞きながら、
なんか大運動会が始まりつつある感じです。
はい、
またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、ちょっとね、
はい、
サーバーのメンテ中に、
はい、
そんないホームページから番組が聞けない期間がちょっとだけあって、
あ、なんか、
ご迷惑をおかけしました、ね、申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
今は治っているはずで、これからもなるべくこうダウンする時間のないよう気をつけたいと思います。
はい、もしそういうのがありましたらメール、ツイッター、その他でお知らせしていただけると早急に調べることができますので、情報がありましたらご連絡お願いします。
はい、ということで、そんな理科の時間 B108 回、 お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。